皆さん、おはようございます。
おはようございます。
みんな、主の皆を拝めて感謝します。本当にメッセンジャーとして招かれたこと、とても光栄に思います。そして、この教会は、神の御言葉を重視するような群れなので、いつもの通りに期待を持って、主の御言葉を見ていきたいと思います。今日の御言葉は、コロサイ人への手紙、3章の12節から、17節までです。コロサイ人への手紙3章の12節から17節までです。よろしくお願いします。
コロサイ人への手紙3章12節から17節までお読みいたします。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉にすると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
ありがとうございます。皆さん、日曜学校に子供の頃通ってた皆さんにお聞きしたいことがあります。その時に神の武具について学んだことありますか？真理の帯、正義の胸当て、救いの兜など、多分、講師の皆さんにとっては教えやすい授業でしょう。そして、この12冊のところに、身につけなさいという他のリストが出てきます。神に愛されるもの、愛されているもの、そして選ばれているものにとっては、とても、聞くべき着物でしょう。そしてもし、神の武具を、上着として考えたら、多分、12冊に出てくるものは、下着のようなものです。柔らかいわけ。そして、身につく理由、そして取りつく理由、理由がちょっと異なっていると思います。神の武具は、鎧です。戦いのためです。でも、12冊に出てくる着物は、戦場用ではありません。では、何のためにですか？主に、教会内の着物です。神様の家庭内の服装です。箇所の中に、互いにという言葉何回も出ますけれども、互いに忍び合い、互いに許し合い、信者同士の関係がより親しくなるように、そのために身につく。もう一つの理由は、私たちは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。今の新しい人にとっては、この12冊に出てくる、服装はとても合います。深い同情心、謙遜、慈愛、それはイエス様の服装です。新しい人にとってはすごく素敵な服装です。この国では、四季折々っていう表現がありますよね。日本人はとても服装に敏感です。私はハワイ出身です。年中は 湘南の夏の服装です。T シャツ、ズボン、半ズボン、そしてスリッパですけれども、日本は違いますね。皆さんはとても服装に敏感です。ぜひ、その、敏感さ、ファッションセンスを生かしていきたいと思います。心の服装はどうでしょうか？そのことを考えていただきたいと思います。14節に参りましょう。14節にも複数のワードイメージが続きます。お読みします。そしてこれらすべての上に愛をつけなさいと書いてあります。愛は帯と描写されます。心の帯です。皆さんにお聞きしたいことありますけれども、時々急いで家を出たときにベルトを忘れたことありますか？私はたまにあります。そしてまあもちろん背広やスーツを着た場合そんなに目立たないですけれども、どうしてもねズボンはきちっとしてない。ちょっと嫌な感じです。愛は帯の役割を果たしています。心の服装の帯です。完全な帯です。愛がある、かないか、とても大きいです。友達は、クリスチャンお見合いミニストリーを担当しています。まあ、東海を拠点にしていますけれども、ある日、私は、一人の信者を、その働きに紹介しました。そして、信者は、イベントに参加しました。マッチングされましたか？残念ながらマッチングされなかった。けれども、あの方は戻ってきて次のように報告しました。あの働きは、あのミニストリーは愛情に満ちたミニストリーです。スタッフはとても丁寧で真心から接してくださいました。聖書によりますと、愛は多くの罪を負うからですと書いてあって、ある程度、愛は足りなさを補うと言っていい。友達、まあ、あの信者の参加者ですね。新幹線に乗って東海まで行ってマッチングされなかったにもかかわらず、がっかりはしなかった。なぜなら愛を感じたからです。だから大丈夫でした。この世は非常に結果に重点を置きます。結果は何ですか？結果出されましたか？でも神の国は違います。神の国は愛を評価する国です。愛情を評価する国です。やはり帯のところをも、その辺をもチェックしたらいいのかもしれません。15節に移りましょう。お読みします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。日本人は平和や平安がとても大好きですね。この国の政治家の皆さんは平安に暮らす社会と掲げます。実は十字架の後でイエス様はペトロに3回ほど同じ言葉を言いました。質問でしたね。ペトロ、あなたは私を愛しますか？そしてほぼ同じ時期に復活された後の時期にイエス様は弟子たちにある他の言葉にを3回ほど言いました。その言葉は何でしたか？平安があなた方にあるように。それは祝福の言葉、激励の言葉。イエス様が弟子たちに与えようとしたのは平安でした。なぜでしょうか？心の平安は人の冷静を保つからです。問題にぶつかった時としても、正しく判断できる、うまく対応できる。他方、 不安の中に私たちはあんまり対応、うまく対応できませんですよね。皆さんに次のような経験ありますでしょうか？友達がいて、そしてあの友達は、まあ、落ち着いてない状況の中、間違った判断をしてしまいます。ああ、もう少し待って欲しかったのに。でも友達は焦りの中で決めてしまいます。平安を感じることは違います。平安のある心は見分ける力がつきます。そして冷静に判断できます。しっかりと信仰のうちに進められます。キリストの平安が心を支配するときに心配が排除されます。キリストの考えが代わりに入ってきます。そして御心に関する関心が高まっていきます。神様は私たちに望んでおられるのは私たちがイエス様の平安を持つことです。なぜならその状態の中で私たちはより多くの実を結ぶことでしょう。15節の後半から17節まで感謝が大きなテーマです。まずは15節の後半です。感謝の心を持つ人になりなさい。ジャック牧師はよく言います。聖書は心を表す書物です。私たちの心に語りかけてチャレンジを与えてくださいます。今日の御言葉を見ると考えさせられるところの一つ、今の持っている心はどんな心でしょうか？感謝の心でしょうか？もしあまりそう感じてないのなら心配しないでください。大丈夫です。なぜなら、感謝の心を持つ人になることは可能なことです。神に感謝することは、選び取る行為です。選択です。さて、どのように進んでいくのか。16節のところ、パウロはアドバイスを言います。キリストのことを、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、そのように提案します。そうですね、感謝をテーマにした聖句を思い出すことによって感謝が心の中に湧いてくる。そして方法のもう一つはやはり祈りです。祈りの中で定期的に感謝の言葉を入れること。習慣として夜に祈る人にとっては一つの、アイディアがありますね。それは、祈った時に、その過ごされた一日を振り返ります。そして、その、出来事を思い出しながら、神に感謝します。例えば、主よ、今日誰々さんに会いました。誰々さんのゆえに感謝します。あるいは、主よ、今日、スーパーで半額の弁当見つかりました。主よ、ありがとうございます。美味しかった。財布に優しいです。もう一つは、例えば今日、大きな締め切りがあった。でも主よ、あなたの助けによって間に合いました。主よ、ありがとうございます。すみません。落ち込んだ時に、感謝の祈りを捧げると、心が明るくなります。上向きになります。感謝の心は、喜ぶ心です。喜びにつながります。ごめんなさい。笑顔につながります。そして、豊かな笑顔を持つ人の間に、よく神様に感謝の言葉を言う人、少なくはないと思います。感謝の言葉を口にすれば、険しい表情が和らぎます。その効果があります。神様に感謝するときは、喜びが大体伴います。感謝と喜びはほぼセットです。そして、パウロのアドバイスについて一言を言い加えると、何を心に入れることが とても大切なことです。イエス様ご自身はおっしゃいました。心に豊かなもの、心に溢れること、心に満ちていることを口が話すのです。私には先輩がいます。素敵な先輩です。この方はもともと米軍のチャプレンでしたけれども、今は第二人生で伝道者です。そして、この方の性格の特徴として、神様を愛することもちろん、いつもイエス様のことを話しています。イエス様、イエス様、イエス様。そうになりたいと思いますね。彼の心はイエス様に満ちているような心です。もし、ワードイメージですけれども、自分の心を御言葉の銀行口座に例えたら、今の残高いかがでしょうか？7桁 ?8 桁ですか？そうであっても、ぜひ御言葉を蓄え続けてください。入れ続けてください。残高では高ければ高いほどいいことです。今日のメッセージの後半に入りますけれども、参考箇所として、エペソ人への手紙5章の19節と20節を見てみたいと思います。ジンコさん、よろしくお願いします。
エペソ人への手紙5章19、20。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、父なる神に感謝しなさい。
ありがとうございます。お気づきかと思いますけれども、両箇所の中にいくつかの同じ表現が出ます。一つを挙げると、詩と賛美と霊の歌とです。この三つを賛美の三密体と呼んだらおかしくないと私は思います。時々クリスチャンは議論します。賛美について。ある人は新しい曲がいい。リズムに乗りやすいから。でもある人は、いや、賛美歌がいい。歌詞が意義深いです。では、アリートは、いえ、成果がいいです。言葉がとても美しいです。ここで指摘したいのは、聖書の中に三つの賛美のやり方が進められています。A か B か C か、いずれ一つを選んで歌いなさい。そんなことありません。ずいぶん前の話ですけれども、皆さんは小泉総理大臣覚えてますか？そして選挙の時に彼はテレビに出て、民営か、郵政か と問いましたね。でも賛美の世界ではそんなことないです。賛美の世界は A と B と C とにより、点々。結論を導きに出すと、いろんな賛美を持って、いろんなスタイルを持って、主に歌を捧げばいいでしょう。神様は聖歌が好き。神様は賛美歌が好き。神様は現代の新しい曲が好き。多少のこだわりあるかどうか、私にはわかりませんけれども、神様は様々なジャンルが好きだと私は思います。よく考えますと、賛美は捧げ物です。そして捧げ物の仕組みの中で、人間が捧げ物を捧げる側、そして神様が捧げ物を受ける側、どちらの方が大切なのか、やはり神様がそちらの方が大事だと思います。人類の初めの兄弟のことを思い出しましょう。カインとアベルは二人ずつ、 一人ずつそれぞれ捧げ物を用意して神様の前に出ました。そして捧げ物を捧げました。神様はアベルの捧げ物に目を止められました。しかしカインの捧げ物に目を止められませんでした。その違いは本当に大きかったです。言いたいのは、神様が捧げ物に対するその思いの方が大事です。もし神様に歌う曲の、視野を広げようと思ったら、一つの提案があります。それは聖霊様にお任せください。聖霊様の導きにお任せください。聖霊様は天国の DJ です。全世界のすべての曲をご存知です。天国のオリコンランキングの順位も知っています。あなたにぴったりした賛美のプレイリストを作ることができる。そして私たちの心の内の、BGM 賛美をもそこまで用意してくださいます。共通の表現ですけれども、もう一つの共通表現は、エペソとコリントの中にですね、心から、あるいは心から歌いなさいです。私のハワイの母親は日系三世です。そしてハワイでカラオケコンテストで入賞しました。それはプロコンテストではなかった。プロを目指すコンテストでもなかった。素人のコンテストでした。私には演歌に対する興味、全然ないと言っていい。けれども、母親は面白いことを言っていました。演歌は心を込めて歌わないと、とおっしゃいました。心から歌わなければならない。賛美は一緒と思います。賛美は神に向かって歌うものです。魂にかかるものです。先ほど感謝の心を持つ話出ましたけれども、コロサイの3章の16節の後半から、感謝の心を育つヒントが載せております。それは、詩と賛美と礼の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。進められているのは神様に歌うことと思います。そして16節の前半と後半を合わせてみると、一つの、循環が描写されていると思います。その循環とは、まずキリストの言葉を心に入れること。それから心から神に向かって歌うこと、そのワンツーですね。それによって感謝の心は動きます、働かせます。感謝の心は加工食品工場のようなものです。説明していくと、御言葉が原材料です。そして感謝の心が感謝にあふれて加工していく。そして最後の食品、最後の商品は神様への賛美です。感謝の心は賛美メーカーです。賛美を歌う心です。賛美を歌いたくなる心です。最後に取り上げる共通言葉は、イエスの名によってです。イエスの名によってです。もしエペソ5章の20節を省略して言うと、すべてのことについてイエスの名によって神に感謝しなさい。それからコロサイ3章の17節を省略して言うと、あなた方のすることはすべて主の名によってなし、神に感謝しなさい。言葉によって、行いによって、イエスの皆によって言葉を話す、イエスの言葉によって体を動かす、行動をとる。同じ章の 23節ですけれども、何をするにも人に対してではなく神に対してするように心からしなさいというふうに書いてあります。常にイエス様のを目の前に置く。そしてペテロも同じようなことをおっしゃいました。むしろキリストを、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そんな感じです。まとめになりますけれども、今日の話の中にいろんな、チェックの言葉が出ました。まあ、心のチェック、心の複数のチェック、いいものを身についているかどうか、そして同時に心の中の方、御言葉の残高、御言葉の量、また感謝の心を持っているかどうか、そして神に感謝しながら、イエスの皆によって生活していくか、生活しているかどうか。まあ今日は多分心の点検の時でしょう。詩編にこのように書いてあります。主に感謝するのはいいことです。その信仰を持ってさらに、心から賛美し、感謝の言葉を口にして行こうではありませんか。私たちの神は私たちの賛美を受けるにふさわしいお方ですから。お祈りいたします。おハレルヤ、愛する天の父様、皆をあがめて感謝します。主よ、今日こうして兄弟姉妹として御前に出て、あなたに向かって賛美し、そして御言葉を見ることができたこと、本当に感謝いたします。どうしよう、私たちは今、自分の心を見ていこうとしております。どうぞしよう、探ってください。そして私たちには足りないところありましたら、どうぞしよう、補ってください。そして私たちが今週、感謝に満ちて、あなたのために生きていくことができますように、おう主よ、助けてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。